この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワニャンライフ第208回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私アケサット、
久々登場のボスことコウツカでお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ま
あ、登場はしてたんだけどね。
うん、いいじゃないの、自分がなくしちゃったんでしょ。そういうフォローしたんじゃないですか。
ありがとう。
いいじゃない、いいじゃないですか。
いやでもほら、先週の配信ですっごい正直に言ってるからさ。
まあ言ってるけどね、言ってるけどさ、言ってるけどいいじゃないですか。そこをさ、
本当ね、ぼーっとしてたんだろうね。うん、
これ消さないでよ。
うん、自信がない。うんうん、
自信がないじゃないよ。自信がないじゃないっつうんだよ。二つ取っとけよ、どっかへ。
考えとく。
考えとくじゃねえよ。頼むよ。また今回も、また自分が大変になるんだからね。
まあまあね。
自分でやんなくちゃいけない。
そうね。
そうですよ、二回も3回も。
すっごい息切れするんだよね、一人で喋ってると。
そりゃそうですよ。そりゃそうですよ。
息継ぎができないっていうね。
まあまあね。
ええ。
しょうがないです。
まあしょうがない。自業自得ですから。
そうですね。この前は俺のせいじゃないです。
そうね。別に、いつもボスのせいにしてないじゃん。
そうですね。その通りでございますよ。
配信に関してはボスのせいにしたことは、
そう
ないと思うよ。
そうですね。そうですね。
はい、ボスがいないんですよっていう愚痴は言うけど。
わかりました。
他のことはボスのせいにするけど。
今回はなくさないでくださいよ。
ね。ゴミ箱は翌日からにしようと思います。
本当ですよ。これぐらいのデータならそんなそうそうあれなんないですから、少し持っててください。
いや、もうすごいんですよ、ゴミが。
だから、ゴミはわかってるけど、ね。メール関係のゴミもわかってますけど、ね。気をつける。
私、写真をすっごい使うじゃないですか。
うん、
日記作ったりとか。そんでね、ほんと、あっという間に、ゴミ箱がね、パンパンになる。
ああ。
うん。やっぱ
り、まあ、綺麗。捨てないよ、これ。
あ、まあね、そうします。
そう。これを捨てないようにしてください。
そうですね。
ね、そうです。ね、そうです。それだけ気をつけてください。
はい、頑張ります。
はい。
はい。てかもう、冬に逆戻りですよ。超寒いんですけど。
まあね、本当ですよ。今日なんか、北風ピューピュー吹いてきちゃって、寒くても。
空気冷たかったわ。
いや、もう10分ぐらいいたら、もう寒くて帰っちゃいましたけど
ね、
俺どこ。
本当ですよね。
本当ですよ。寒すぎるもんだって。
いや、うん。寒すぎるけど、犬にはあんまり関係ないみたいですよ。
うん、まあね。
私、最近、ちょっと、お散歩のシッターに行っていて、それが3時からなんですけど、3時に家を出て、だいたい帰ってくるのが3時45分じゃないですか。で、その後、こう、日記とかやってたら、やって、じゃあ、どっからに出る時間だっつって、だいたい4時半ぐらいに出たら、地面が濡れててすっげえびっくりした、今日。
うん。今日、雨降ったんだ。
ね。朝雪降ってるし。うん。おったまげちゃって。
もう雨も案外ね、大粒の雨でしたからね、びっくり
した。ね、夕立みたいな感じでしたよね。うん、
まあ、ちょっとね、季節が。どうなってんだか、よくわかんないですよ。
おかしいですね。
うん。
なんかこの時期の季節の不安定さって、ほんと6年前を思い出すから、いや、3.11 の頃。
ああ、なるほどね。はいはいはい、はい。
なんかね、安定しなかった印象がすごく。そんなことなかったんだろうけど。
俺はだけど、だいたいこの時期は嫌だね。
あ、花粉でしょ、それ。
いや、花粉も、最近は花粉大丈夫なんだけど。
でも去年も言ってたよ、早い時期俺大丈夫って。
そう。最近大丈夫だよ。
でもさ、どんどん日にちが経ってくるとやっぱりダメだったってなってたじゃん。いや、
そんなにね。
で、ほら、
花も大丈夫。
薬飲んでたじゃん。
去年飲んでないよ。
あ、飲んでないんだ。
飲んでない飲んでない。
あ、そう。
うん。
娘さんたちか。
そうそう。
たちじゃないの、娘さんか。
うん、そう。だから俺は飲んでなくて、
うん、
最近はいいんだけど、
うんうん、
なんかこの時期になるとさ、
うん、
変なやからがいっぱい増えるんでね。疲れるんですよ。
春だからね。
ね、春だからさ。
そう。
そう、このね、春の時期ってさ、まあ、人間も緩んじゃうのかどうかわかんないけど、疲れちゃうんですよ。いろんな方がいらっしゃるんで。
でもまあ、季節の変わり目はね、皆さん良くないって言いますよね、体調とかもね。
そう。季節の変わり目の中でも、
春はね、
冬から春にかけて。 っていうのはね、ちょっと、かったるいですね。
う
ん、
そうです、ね。
ある、いろんな意味で。
私はウキウキしちゃいますけどね。全然アレルギーもないし、いいですね、穏やかな春を迎えようということで。
そうですね。もう、はい、穏やかな春が迎えてほしい。もう迎えたいよ、俺も。
そうです
ね。まあそんな感じでね。はい。頑張ってやりましょう。
そうですね。はい、ではまずこちらのコーナーからお送りしてまいります。
はいはい。
ワンライの気になるニュースピックアップでございます。
はいはい。
JPR ペット産業市場ニュースさんからお題をお借りいたしまして、動物病院、ペットサロン、ペットホテル向け募金型簡単予約サービスをご紹介させていただきます。本編をお借りいたしますと、動物病院、ペットサロン、ペットホテル向け動物も人も幸せになる取り組み、月額利用料から利用者数に応じた金額を殺処分ゼロ活動に充てられる募金型の予約サービスです。株式会社スリーウェイブ、本社東京にあるんですけれども、は動物病院、ペットサロン、ペットホテル向けの募金型サービス、簡単予約サービスのペットホテル機能を大幅に刷新し、2017年4月にリニューアルいたします。こちらも募金型サービスとはということなんですけれども、簡単予約サービスを導入いただくと、月額利用料の一部、登録者数、括弧患者、顧客に応じた金額が一般社団法人、連鎖を通じて、犬猫の殺処分ゼロ活動の応援に充てられます。ということなんですね。これ月額の利用料は誰が払うんだろうっていう。
月額の利用料は、登録する病院、動物病院、ペット
サロン。そうだよね。お客さんは払わないよね。うん、ちょっと疲れてるみたい、私も。
うん、だね。
ねえ。でもなんか素敵な取り組みだなっていう感じなんですよ。まあ、
ねうんうん
まあ、一部っていうことで今までね、結構いろんな情報サイトみたいなところがあって、うん、登録料を払ってっていうのはあったと思うんですけれども、それがお客様じゃなくて他の私たちが仕事をさせてもらっている大元の存在の何かこう役に立てる。犬とか猫とかっていうのはすごく素敵だなと思うんですよ、
うん、そうですね、まあ、社会貢献になりますからね
そうですよね、
うん、
お客さん自体も簡単予約サービスって歌ってるってことは結構簡単なのかなっていう
ですね。ちっちゃくてよく見えないけど、
うん、
下の方にねちょろちょろって書いてありますけど簡単なんじゃないですか、
うん、4月からっていうことでまだね大々的にこうどういった感じみたいなのは出てこないみたいなんですけどでも動物病院ペットサロンペットホテルの方の手を煩わせないシンプルなサービスです、
う
んね、私たちが簡単なの、まあ、お客さんが簡単なの
まあそうですそれとプラスうちらっていうかまあ
私たちも簡単
受け取る側も簡単なんじゃないの
そういうのいいですよね
そうだよね、うん、まあこういう顧客管理とかこういうのが一番ね人件費かかるし時間もかかるしねデータ管理が大変だっていうのはあるでしょうから、う
ん、電話応対とかが多分一番かかる、うん、人も付きっきりじゃん電話ってなったら、
うんうん、
だからそういった部分ではすごく簡単にできるしっていうのがいいのかもしれないですね
そうですなまあ、うん、基本的にはねフェイストゥーフェイスで向き合うのが一番いいんでしょうけどね、うん、
でもこれ一番ちょっと、ああ、いいねって思うのが、
うん、
主要機能の部分に動物診療予約機能っていうのがあるんですよ。
うん、
動物病院とか混んでるところとか本当に待ってなきゃいけないのが、
うん、
ウェブ上で予約をできてその大体時間に行けば受診ができるってすごく嬉しいじゃないですか。病院も今、ね、そういった機能を入れてるところもあるのかもしれないですけど、うん、あ、人間のね。うん
まあ、医者なんかもあるけどさ、予約機能やっても1時間待たされたりするじゃん。
うん。まあね、あるんですけど。
そこはね、まあ、
まあ、難しいですけど。
難しい部分もあるけど、ね、こういうのはね、あったらね、うん。また一つね。そうそうそ
う。いいかもしれないですよね。ちょっとまあ、今後が楽しみだなということで、興味のある方はね、この後、動向を見ていただければと思います。
はい。
はい。というわけで今回はですね、JPR ペット産業市場ニュースさんからお題をお借りいたしまして、動物病院、ペットサロン、ペットホテル向け、募金型簡単予約サービスをご紹介させていただきました。ワンライの気になるニュースピックアップでございました。
はい、
というわけで本編でございます。
うん、
じゃあ久しぶりのボスからいきますか。
私からですか。はい。 じゃあ、私の方からですね、気になることということでご紹介させていただきます。今回はですね、日本 RV 協会ニュース&リリースさんからですね、キャンピングカーユーザーのペット同伴旅行の実態調査。大多数は犬派。6割がペットを必ず同伴することが判明。半分近くがペット同伴のキャンピングカー旅行を始めて、家族が円満になったと回答。というのをご紹介させていただきます。
家庭。
え？何？
家庭。
あ、家庭？あ、俺家庭って言わなかった今。
家族。
あ、ごめんなさい。家庭が。家庭が円満になったと。
円満だった。回答。最近ちょっとキャンピング系がね、ボスもお邪魔してやってたりとかするんで。
そうですね。先月ぐらいにですね、うん、日本にキャンピングカーショーっていうのはですね、魔界の方でありましたけども、うん、そちらの方でですね、ペットライフデザイン協会というものにちょっと入ってるもんですから、うん、そちらの方で一緒に行ってたんですけれどもね。で、うん、今回のこのニュースからのご紹介なんですけども、本文をお借りしますと、はい、一般社団法人日本 RV 協会さんは、ペット連れ旅行を楽しんでいるキャンピングカーユーザーに対し、飼っているペットの種類、頭数、同伴旅行の頻度、ペット同伴旅行を始めた動機、ペット旅行を始める前と始めた後の意識変化などを調査しました。その結果、飼っているペットの中でも犬が圧倒的に多く、ペットを必ず旅行に連れて行く人の割合は6割以上に及び、旅行中も家族の一員として接し、一緒に旅行を始めるようになって賑やかで楽しくなったなど、ペット同伴旅行を歓迎している様子が浮かび上がってきました。ということですね。
6割。すごいね。
これは素晴らしいですよね。まあ、ペットとね、行けるホテル等もいっぱいありますけれども、うん、しつけだったり、いろんなまあ、煩わしいんじゃないけども、まあ、一緒になるところっていうのは増えてくるんだけども、キャンピングカーで行けばそういうこともないんですからね。
結局ね、ずっとホテルにいるんだったらさ、いいけど、まあ、ホテルは泊まるところじゃん？日中遊びましょうって言った時に、うん、犬どうすんのみたいなさ、瞬間もあるわけじゃん。犬が入れない、例えば道の駅的なところに行った時とかって、うん、車の中置いとくけど、ただの車より、キャンピングカーってさ、すっごい純粋な質問していい？泊まってる間とかエアコンとかってかけっぱなしでも全然いいの？鍵閉められるの？そういうので。
あ、基本的にはバッテリー別電源取ってるからね。
ああ、うん。じゃあ本当部屋があるっていう状態だもんね。夏とかでも安心だしね。
そうですね。まあ、そういう意味では、あとは逆に、まあ開けっぱなしってのはいけないけど、網戸とか、うん、そういうのもできるから、うん、そういう形での、まあ換気とか、涼しさっていうのはあるんじゃないかなと思いますね。
うん。すごいね。
うん。まあキャンピングカーはすごいですよね。まあ結局その中にインフラっていうかまあガス水道電気
そうだよ、ね、
あとお風呂と生活する様式が全部ありますから、そういう意味ではまあこれで一緒にね旅行行ったりするっていうことはすごいいいのかなと思いますね。まああとこれはまあ逆に言えば自分で買うという部分でのものもありますけども、今レンタルでねできるところも非常に増えてるんで、こういうものを利用してですね、で案外お安いんですよ。まあちょっと大きめのやつでもう1日2万ぐらいで借りられるんで、
うん、
それで借りられて5、6人では泊まれますから、まあ一家族ではなくて二家族ぐらいでワンちゃんを2匹ぐらい連れて行っても全然問題
ない。そんな泊まれんの？
うん。
そんな寝れんの？
寝れるよ。
そんな広いの？キャンピングカーか。
うん。
あ、そう。
広くなるんだよね。逆に言えば例えば食べてるところがベッドになったり。
うん、あ、そう。
うん。
へえ。
そう。
まあ、ちっちゃいタイプもあるけどってこと
だよね。まあ、ちっちゃいタイプ、そう。
いや、この間でも軽自動車のキャンピングカーみたいなの見たわ。
軽自動車のキャンピングカーはちょっとね、一家族ぐらいかもしれないけど。
3人ぐらいだろうね、きっとね。
うん、そう。それ以外はちょっと難しいかもしれないけど。まあ、あとね、やっぱりこの家庭が円満になったということであってね、お父さんが関わる部分って非常に増えてくるのかなと。例えば、ね、お父さんが運転をして、子供が見て、やっぱりそこでは会話も生まれ、あとワンちゃんとも一緒にこう、ね、仲良く行けると。ね、家族の会話なんかも増えるでしょうし、そういう意味ではこのキャンピングカーでこう一緒に旅をするっていうのは非常にいいのかなと思いますね。
確かにキャンピングカーって高いイメージなんですけど、
うん。
例えばなんだけどね、
うん。
1棟 ットを飼ってて、例えばその子をホテルに、ペットホテルに、まあうちみたいなね、ところに預けるんだったら、そんなに金額的には高くないけど、うん、2頭3頭飼ってる人がペットホテルに預けるって言ったら、1日こう1万円とかって、動物だけでね、かかるじゃん。
かかるね。
そういうのを考えると、ペットが一緒に泊まれるキャンピングカーを借りて、ペットと一緒に行って、いやだ、うちの商売上がったりじゃん。
いや、でも、逆にね、まあ、たまには離れたい時あるわけじゃん。いつも一緒に行くわけじゃなくてさ。だから、うちは上がったりになんないんですよ。
ああ、まあ、他の用途もあるからね。
そうそう。
うん。
だから、そういう意味では、まあ、
でも、ね、そうやって借りて、たまに一緒に行くと、うん、国内で車で行けるとことかであればね、全然いいですよね。
うん、そう。あと、日帰り温泉だとか、あと、道の駅なんかにも温泉、あと、
別スーパー銭湯
みたいな。スーパー銭湯、そうそうそう、うん。そういうところの駐車場に置いて、うん、お風呂はそこ入るということもできますからね。
そうよね。
うん。だから、そういう意味では宿泊代も浮きますし。
うん。うん、あと、あれだよね。例えばさ、置いてきちゃって、とかっていう時とかってさ、うん、なんか帰る予定だったのに帰れなくてすごく慌てちゃうみたいなさ。うん、ほら、車で立ち往生。違う、雪で立ち往生みたいな、
うん。はいはいはいはい。だそういう意味ではね、うん、逆に言えばそこで寝られたりできるんで、
う
ん、いいかなと思いますよね。
犬がとかっていう、うん、慌てなくていいっていう、
ね。そう。だから、まあ、買うとね、なかなかやっぱりお値段も結構するものが多いんで、うん、あと、使う頻度的にはね、日本はまだまだ余暇が増えたって言っても、行かないじゃない。
うん、
ね。だから、長期休暇があるわけでもないし、だそうなってくると、冬眠期間が非常に多い部類なんですよね。こういうキャンピングカーって。うん、だから、そういう意味では、もう、今は、ある程度、お休みが少なかったりする時なんかに関して言えば、こう、レンタルを借りて、そこで、キャンピングカーの面白さを知って、それで、まあ、余暇が増えるようになったらと、自分で買われたら、すごいいいのかなと。
これさ、ボスこの間行った時に、いくらぐらいからあった？
何を？
キャンピングカーって。いくらぐらいなの？
車？
うん。
まあ、ピンキリだけど、300万ぐらいからあるんじゃない？
あ、そんな安いの？
うん。それはちっちゃいよ。だけど。
ああ、ちっちゃいよね。
うん。大きいぐらいになると、やっぱり5、600万はしちゃうけどね。あと、装備だよね。
ああ、内容ね。
装備が、内容が、ベッドが、ね、大きいのがあったり、うん、そういうのがあったりし、あとシンクがいいのとかって、やっぱりいろいろあるから、
うん。うん、
だからベーシックタイプだったらだけど、500万はしない。まあ、300万か400万ぐらいで買えるんじゃないかな。
ああ、そう。
だから、これを頻度として使う方だったらば、うん、逆に言えば、まあ、仕事として使ったり、うん、いろんなことに使うことを考えたら、まあ、安いよね。
うん。
うん、まあ、インフラは全部できてるからね。
うん、
まあ、あと、逆に言えば、そういう整備もできないといけないかなと思うよね。あ、エンジンとか、そういう部分はないとしても、例えば中の水回りの部分とか、ちょっと見ればわかる。そういうことがないと、全部これ、それもまたディーラーに直してもらったりすると、結局すごいまたお金もかかるから、そういうことも考えて、買われた方がいいかなと思いますよね。
いいね、キャンピングカーって。
いいね。ね、一応キャンピングカーがですね、うん、フェアもですね、名古屋の方でちょっとあるみたいなんでね、それのご紹介させていただきますね。うん、3月の11日から、12日まで、うん。
今週末ですね、
今週末ですね。東海地区最大級のキャンピングカーショーである、名古屋キャンピングカーフェア2017スプリングっていうのが開催されるみたいですね。150台以上の各社の最新キャンピングカーが勢揃い、2017年春のビッグイベントとなりますと。ということで。
は
い、
日場所は
場所はですね、名古屋市国際展示場ポートメッセ名古屋3号館というところみたいですね。はい、入場料はですね、前売り券はですね、一般中学生以上が800円ということで、
はい、
当日券はですね、一般中学生以上が1000円という形で、うん、小学生以下は無料という形になっていますね。
さっきからベルが鳴るんだけど、
な
んだ、
ごめんなさいね。もうやめろ。いろいろね、あと、キャンピングカーショーだけではなくてですね、愛車自慢とかですね、フリークライミングとかですね、逆バンジーとかですね、うん、なんかいろいろなものを
結構
展示するみたいなんでね。
イベントなんですね。
そうですね。あと、キャンピングカートークではですね、テリー伊藤さんが。
お
これもこの前の東京の方のやつでもですね、テリー伊藤さん来てました、うん。使ってるみたいですよ。
ああ、そう。いいですね、うん。ちょっと興味のある方はぜひ行っていただく
とい
いかもしれません。
そうですね。ぜひ行っていただければなと思います。
はい。はい、
じゃあ今回はですね、日本 RV 協会ニュース&リリースさんからですね、キャンピングカーユーザーのペット同伴 旅行の実態調査、大多数は犬派、6割がペットを必ず同伴することが判明。半数近くがペット同伴のキャンピングカー旅行を始めて家庭が円満になったと回答というのをご紹介させていただきました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。で、まあお出かけつながりというわけではないんですけれども、ちょっと時間をしてきちゃってるんで、はい、私の方から、はい、ペットも人ももっとハッピーになる情報をお届けします。ペトハピさんからお題をお借りいたしまして、うん、迷子サポート付き犬猫用迷子札が300円で購入できるキャンペーンが始まるよって、始まったよ、うん、今日からなんですけれども、ちょっとそんなね素敵な内容がありましたのでご紹介をさせていただこうと思います。本編をお借りいたしますと、犬猫用迷子札ストアのペッティス、ごめんなさい英語が苦手なもので、迷子札を付けようキャンペーンを3月8日か水曜日から実施します。前にもね、ご紹介されたそうなんですけれども、飼い主の個人情報とペットの詳細情報を ID と QR コードで識別、サーバーで情報を管理し、迷子札に電話番号の記載も不要。迷子札の個人情報がちょっと心配という人向けの迷子札だそうです。だからデザイン見たら可愛いんですけど、こっからの時期ってお出かけがすごい増えるじゃないですか。
うん、ですね。
犬イベント、猫イベント、猫イベント、猫ちゃん連れてくっていうのはあんまりないですけど、イベントが多くて一緒に連れて行くよっていうケースが多いんですが、迷子札とかをしてないでね、その時に脱走しちゃったとか、どこ行っちゃったかわかんないとかって言った時に、やっぱ二重三重でね、ちょっとこういう迷子札的なものをつけとくのがいいんじゃないかなって思って、
ね、
ご紹介をさせていただいたわけです。で、もちろんそういうお出かけもあるんですけれども、はい、まあもうすぐ 3.11 が6年ということで、動物たちがね、災害にあった場合、逃げてしまったって、飼い主さんがわかりませんっていうことがないように、やっぱりそういった意味でも必要かなと、
ね。
思うんですよ、ね、うん。で、こちらね、迷子のお守りっていうものなんですが、で、まあそれが今回お安くなるみたいな感じ、うん、
おぉ、ね。
300円。どっから入ればいいんだろう、これ。
まあ、迷子札のところにね、やっぱり電話番号とか、携帯電話とかね、まあ、うち、私のうちの場合もそうですけど、携帯番号のやつをね、書いたりっていう部分ってみんな多いと思うんですよ。でもやっぱりそれをね、悪用する方も最近は多くなってきてると。いうのもありますからね。
そう。ちょっとね、怖いっていう方に向けてはこういうのはいいのかなって。たださ、
ね、
ちょっと、ああ、残念だなって思うのが、こちら QR コードと ID 番号しかわかんないってなると、高齢の方だったりとか、そういうことに苦手な方、
うん、
とかっていうのがちょっと保護された時は大変なのかなって。
そうですね。
ま
あ、あと、まあ、いろいろこういうね、商品っていっぱいあると思いますけど、うちのペットライフデザイン協会の方でもですね、今後ちょっと扱っていこうかなと思ってる、こういうものもあるんですが、これ、それ自体はですね、もう、後ろに番号が書いてありまして、うん、で、ここに電話してくださいっていうような、オペレーターのところにつながりまして、その番号を言っていただくと、その方のところに、どこどこに、誰かが預かってますよ、というようなのが行くと、システムになってるものもありますけどね。
おー。うん、もう電話で対応してくれる。
そうですね。うん。
それ24時間なの
?24 時間。
あー、そう。
うん。
そうね。
だから、そう。だから、ちょっとね、お値段的には、今回の、特別料金っていう形で300円になってますけど、うちの場合はちょっと高めになっちゃうのかなと思いますけどね。
でもね、通常のやつは、1600円とか、アルミチャームタイプとかっていうのが、ね、今回はたまたまこのキャンペーンだからお安くなってますっていうね。
ですよね。
ご紹介みたいです。
そう考えると、うちの場合も1500円ぐらいなんで、同じぐらいかなと。
ありました、ありました。これです。迷子サポート付き迷子札、迷子のお守りを初めてご利用の飼い主様を対象に、アルミ迷子札2種類をキャンペーン特別価格の300円税込み、送料込みで提供します。迷子札を未装着のワンちゃん、猫ちゃん、迷子サポート付き迷子札を検討している飼い主さん、この機会にぜひご利用ください。予定数に達し次第終了となります。これ申し込んでみようかな。
うん。
ね。っていうことなんですよ。
うん。なるほど。
そう。だからまあ、100だったら100っていうのだけ300円って、通常だと1620円かなとかだったので、まあね、でもちょっとこの機会にやってみようっていう方がいらっしゃったら、
そうですね。
うん、ニュースになっちゃったけどね。
うん、やっていただくのもいいかなと思いますよね。
うん、あの、うん、何個つけといてもいいと思うんですよ。で、うん、大げさに言うと、首輪に1個、首輪の他にチョーカーみたいなのを作って、それに1個とかね。
うん。
首輪切って脱走するとかっていうのもあるだろうし、首輪からスパッて抜けちゃう子とかもいっぱいいるじゃないですか。
いますね。
後ろに下がった瞬間に首が、
うん、
あの骨格としての問題でね、芝みたいな、日本犬みたいな、こう、エラが張ってないタイプの子とかだと、キュッて引っ張ると抜けちゃう。あと、体格がいい子、首が太くてみたいな子とかは、あの、二重とかでつけといて、もちろん、マイクロチップもそうなんですけど、二重とかでつけとくと本当にいいのかなって。
ですね。
うん、思うので、いくつあってもいいと思います。
あと、ね、あと皆さんつけると重たくてかわいそうとかっていう部分はあるかもしれないけども、うん、そんなに、あの、うん、重いものはないかと思いますので、
うん。うん、あの、こちらのアルミタイプのやつは 2.5 センチ直径の3グラムから5グラムですって。
うん、あ、なるほどね。
うん。アルミだからね。
うん。だから、そうそうそんなにないかなと思いますので、
うん、まあ、
ね、どっかにお出かけになるときはね、つけていただければなと。
ぜひ、ちょっとね、つけといていただいて、いつ何時何があってもいいように、ね、早く家族に会えるように対応していただければなと思います。
思います。
はい。というわけで、今回ですね、明沢の方からは、ペットも人ももっとハッピーになる情報をお届けします。ペトハピさんから、情報を借りいたしまして、迷子サポート付き犬猫用迷子札が300円で購入できるキャンペーンをご紹介させていただきました。というわけで、ワンライの勝手に告知コーナーです。
はいはい、
こちらもですね、 JPR ペット産業市場ニュースさんからお題をお借りいたしまして、春だ花見だ、日本最大級の愛犬と楽しむ春のドッグイベント、お花見ドッグ2017ワンコファースト初開催ということです。本編をお借りいたしますと、人と犬が一緒に祝える記念日、11月10日、人と犬愛犬笑顔の日、2014年8月21日、一般社団法人日本記念日協会にて登録制定の普及を目的に、各地でドッグイベントの企画、運営を行う人と犬愛犬笑顔の普及事務局スタジオ人と犬は、全国初のボンドッグ、世界初新風習の節分ドッグに続き、2017年4月の2日土曜日、3日日曜日、兵庫県高砂市高砂総合運動公園グラウンドに行って、兵庫各地で人気のグルメイベントを開催する播州広め隊共催のもと、愛犬と楽しむ春のドッグイベント、お花見ドッグ2017ワンコファーストを開催いたします。犬だってお花見したいんです。日本の伝統行事を家族である愛犬と一緒に楽しみましょう。笑顔のパワーが全てを変えていくのです。というのを行うということです。お花見。いいね。来たね。お花見。花より団子でしょうけど、犬たちは。
うん。花見たいと思ってるかな。
思ってないでしょうね。あんまりね。あの、散ってくる花びらには興味があると思いますけど。
確かに。あれには食いつくだろう。
あれには食いつきますけど。ただ、こう、飼い主としていろんな経験を一緒にしたいと、いろんな思い出を作りたいという方はいっぱいいらっしゃると思います。
あと、ね、ワンコとやっぱ桜とか、うん、そういうのと一緒に撮るってすっごい綺麗じゃないですか。
綺麗。
ね。
うん、
やっぱり春のその一番の、なんていうのかな、毎年一回その日に撮っとくっていうのもすごいいいですよね。うんう
ん、で、これあの、ちょっとね、地域的にもあれなんですけど、素敵だなって思ったのが、冬の間に衰えがちになった飼い主さんとワンちゃんの体力作りや健康管理、春から始めるトレーニングなど、お出かけを楽しむための学べるコンテンツが盛りだくさんっていうことなんですよ。
素晴らしいね。
ジェットなんかも冬半日は寝てるみたいな、どっくらに出ても半分は活動しないみたいな感じなので、体力的には落ちるだろうなって。よくこけるし最近本気で走ると、
うん、
なのでそういったことを考えると、冬の間ちょっと動きが鈍くて衰えた体を一緒に取り戻そうよって、健康でね、活動的な体をっていうのがとてもすごい素敵だなって思って、内容的にもワンワンダッシュ、ワンちゃんの短距離走、ドッグマラソンワークショップとかね、ドッグトレーニングゲーム、 まあこれはあれですけど、トレーニングだから。でもトレーニングも本気でやろうとすると人間体にガタきますからね。うん。反応早いからそれについていくとかって。あとは、愛犬とダンササイズ。ダンササイズって何するんだろうって思っちゃうけど。
ダンスとエクササイズやんの？
うん、みたいですよ。
ね。それはきつそうです。
きついよね。あと、お花見抽選会。保護犬譲渡会とか、ありますよね。うん。結構そういった感じで、体作りみたいなものもすごく入っているので、暖かくなってきてみんな活動的で急に動くとね、またパキってくるので、ピキってくるので、こういうのから徐々に慣らして、お花見だから外歩くでしょうしね。
ね。
うん。楽しんでいただければいかがかなと思ってご紹介をさせていただきました。改めて概要をご紹介させていただきますと、4月1日土曜日、2日日曜日10時から16時、小雨欠航、公展中止、雨天開催時の内容変更及び規模縮小ありということです。会場は兵庫県高砂市、高砂総合グラウンドで、入場料は無料です。駐車場は無料で300台止められるそうです。はい、こちらもリンクさせていただきますので、ぜひお近くの方、興味のある方はですね、遊びに行っていただくといいのかなと思います。きっと桜も見頃だよね、4月の頭ぐらいだとね、
ちょうどいい頃じゃないですか、うん、
もしかしたらここのところの寒さでね、ちょっとずれるかもしれないけど、でももう咲いてるよね、
もう4月なら咲いてるでしょう。
はい、というわけで今回はですね、ジェン PR ペット産業市場ニュースさんからお題をお借りいたしまして、春だ、花見だ、日本最大級の愛犬と楽しむ春のドッグイベント、お花見ドッグ2017ワンコファースト初開催をご紹介させていただきました。ワンライの勝手に告知コーナーでございました。
はいはい。
うわー、超すげー時間が、
うん、
うん、話のどっか切ってるかもしれない。
うん、いいよ。
はい、というわけでエンディングでございます。
はいはい。
はい。まあ、いつものことなんですけれども、3月の26日、サニー&アケさんのしつけ&マッサージ教室シーズン7第2回目開催となります。うん、残念ながら10時半スタートのレベルアップコースの方はもう満席で締め切りをさせていただいております。なので、興味のある方、9時から開催のステップアップコースの方、興味ありましたらぜひご参加いただければと思います。
はい、お待ちしております。
お待ちしております。そして予告になりますけれども、3月の後半、超スペシャルなゲストお二方お迎えしてワンライン配信していきたいと思います。
うん、
うん、明けさが1年で一番楽しみにしている大規模イベントを運営されているお二方をお招きします。いろいろ裏話とかね、おすすめ情報とかお伺いできればと思っているので、どうぞ皆さんお楽しみに。
それを聞きながらね、そこのイベント行っていただくと。
面白いかもしれない。いいうん。
ある意味ね。
はい。うん、見つけたら、聞きましたとかって言うと、なんかくれたりしないかな。
ニコって笑ってくれるくらいだと思う。
アメちゃんとかくれるとか。
かもしれない。
ないかもしれないですけどね。これは勝手な妄想なので。
うん、
はい。
もう、わかんないですよ。
わかんないですからね、
うん。ハグしてくれるかもしれないですから
、ね。ああ、ハグはね。あ、でもね、お一方独身の女性だからね。
ああ、そうですね。
変なこと言っちゃった。私怒られちゃうの。
それはやばいね。
はい。というわけで、ザッツワニアンライフ第208回目、配信をお届けいたしましたの私、明沢と、
ボスこと、コウツカでお送りいたしました。
また来週。
また来週です。消さないでよ。